映画の話をしよう。映画の話をしよう。この番組はいわきの映画文化の火を灯し続けるマチポレいわき、トータルソリューションサービスを展開する東日本計算センター、住まい探しは人生探し、福島高専近くにある不動産会社桜町不動産の提供でお送りします。ナビゲーターの小野かな子です。映画の話をしようは、週末にご覧いただきたい映画を選んで、その魅力をさまざまな角度から深掘りする番組です。
はい、その深掘り解説を担当する FM いわきの岩本博史です。このゴールデンウィーク、リスナーの皆さんどうお過ごしですかって、実は36年間の放送生活、これ初めて言いました。
どういうことですか？
実はですね、はい、NHK では大型連休っていうふうに言うんですよ。
あ、確かに、
ゴールデンウィークってもともと映画界がこう宣伝のために使い始めたとされていまして、商業的な色彩が強い、NHK ですからね商業的な色彩が強いという、それと週をまたいで休みが続くから、そもそもウィークじゃないでしょっていう、そういうことで使わなくなったようなんですけれども、もう今 NHK じゃありませんし、はい、で映画の話ですし、はい、この時期は書き入れ時、はい、いい映画もどんどん公開されるということで使っちゃいます。
はい、初使用おめでとうございます。
はい、ゴールデンウィーク、ゴールデンウィーク、
はい、はい、そんなゴールデンウィーク初日の先月27日、岩本さんはこの番組で2回にわたって紹介した映画水平線のトークショー、はい、マチポレいわきに行ってたんですよね。どうでした？
はい、これ実はですね、マチポレいわきさんが X で私が登壇すると書いてたんですけど、私それで初めて知ったんですよ。行くのみたいな
そうだったんですか？
そうなんですよ。もうで、書いていただいたので、はい、喜んで行ってきました、
はい、
で小林克也監督、ここ自分でね運転していわき入りしてくれたんです。
かっこいい。
スケジュールになかったのをもう無理やり入ってくれまして、で、本当にギリギリだったので、私ホテルの駐車場で待ち構えて、でもうここお貸しくださいって置いて、すぐにお連れして舞台挨拶、本当に強行スケジュールだったんですが、
ありがたい。
映画の裏話から次回作の構想まで、これ本当にたっぷり話してくれました。でさらに嬉しいこともあったんですよ。
何ですか？
この番組の聞き逃し、小野さんが聞き逃しで聞けるようにしてくれましたよね。あれを直後に X で聞いて、そこで聞き逃し聞いて見に来てくれた観客の方いらっしゃったんですね。
あ、よかったです、
はい、やったかいがありました。努力がね本当に報われましたね。
よかったです。
さておき、急に変わる
さておき、今日ご紹介する映画は
プリシラです。プリシラね、本当にすぐにご紹介したいところなんですが、さすがゴールデンウィーク、何回も言いますけれども、ど真ん中の今日3日ですね、平の映画館マチポレいわき、3本も新しく映画公開するんですよ。
見たいですね、
はい、
インフィニティープールと霧の淵、そしてプリシラですね。
そうなんです。で、ね、少しずつやっぱ触れたいなと思いますので、インフィニティープールから言っていきますと、これね、私たちの世代ではカルト的な人気を誇った映画監督のデビッド・クローネンバーグっていう方がいるんですけれども、その方の息子ブランドン・クローネンバーグの作品なんですね、奇才というふうに言われていた父親なんですが、それに負けず劣らず個性的な作品を撮る監督で、今回はですね、クローン人間を身代わりにするっていう本当に奇想天外なストーリーで、でも人間って何なんだろうというふうに考えさせる映画に仕上げているんですね。ただ過激なシーンが多くて、18歳未満は見られませんので、その点ご注意を。
はい、ご注意ください。
はい、
そして霧の淵、どんな映画でしょうか？
はい、こちらカンヌ映画祭などで国際的に高い評価を得ている河瀬直美監督がエグゼクティブプロデューサーを務めたという作品でして、村瀬大地監督のデビュー作なんですね。で河瀬監督のふるさと奈良県の奥深い村を舞台にしまして、旅館を経営する家族の営み、これを自然と対比させながら描いているんです。私番組の初回でも強調しましたけれども、この映画はまさに映画館で見ることに意味がある、映画館で見てほしいという作品なんですね。アクションなどの迫力のある映像というのではなくて、 静かな葛藤を積み重ねて丹念に描いた映像、これを満喫しながら家族とは何か、これを考える作品だと思うんですね、
なんか2作とも考えることができるっていう作品ですね。
そうですね、全く逆方向なんですけれども、やっぱり人間って何だろう、家族って何だろうっていうふうに考えさせる部分はあると思います、
はい。そして本題ですかね、はい、本題のプリシラ はい、ですが、キングオブロックンロールと呼ばれたアメリカの歌手エルビス・プレスリーの奥様、
はい、
プリシラプレスリーを描いた映画なんですね。
そうなんです、プレスリーは今から60年ほど前、1950年代とか60年代にも世界的に人気のあったアーティストなんですね、で世界で最も成功したソロアーティストだというふうにされています、
はい。
でまあ、俳優としても活躍しまして、主演する映画いずれも大ヒットしたんですが、ただほとんどダサくっていうふうに言われているかわいそうなところもあるわけなんですよ、いわゆるアイドル映画的なものなんですよね。で若い人は知らないかもしれませんけれども、こうラブミーテンダー、ハートブレイクホテルで、ハウンドドッグとか監獄ロック、多分ねどこかで必ず見にした、そういう名曲の数々をリリースしてきた世界的大歌手なんですけれども、エルビスに次では一昨年ヒットした映画エルビスというのがありまして、エルビス・プレスリーを描いた、詳しく描いた映画ですし、この作品ではですね彼のヒット曲ふんだんに聞くことができます。ただプリシラはエルビスの妻を主人公にしてエルビスに関わるストーリーを描いているにもかかわらずですよ、
はい、
エルビスの曲がほとんどかからない、これが特徴なんですよ。
エルビスの曲がかからない、どうしてですかこれ。
これはねやっぱり監督がこの人だからというのが理由だと思います。
監督はソフィア・コッポラ、女性の監督ですね。
そうなんです、この人もとても特徴のある映画作りで有名な監督なんですね。ソフィア・コッポラ、ゴッドファーザーシリーズや地獄の黙示録の世界的な巨匠のフランシス・フォード・コッポラさんの娘さんということなんですけれども、ロスト・イン・トランスレーションという作品で30代の若さでアカデミー賞の脚本賞を受賞しています。この映画なんですが、東京を舞台にビル・マーレー演じる初老のハリウッドスターとスカーレット・ヨハンソン演じる若いアメリカ人女性の出会いと別れを描いている、でトランスレーション、これは翻訳という意味なんですが、タイトルは他の言語に翻訳したためにロスト、つまり失われてしまったニュアンスのことなんですね。そのタイトル通り人間同士が相互に理解し合うことの難しさ、これを淡々と、でもしっかりと、ね、突きつける作品なんですね。でこの作品もそうなんですが、音楽にとても強いこだわりのあるソフィア・コッポラ監督、個性的な視点から映画作りをすること、これも知られている、そういう監督なんです。
個性的な視点というと、今回の作品プリシラはどんな視点からストーリーが展開するんですか。
これまさにプリシラの個人的視点なんですね。物語の発端、始まりはですね1959年、プリシラ14歳なんですね、
はい、
でアメリカ軍の将校だった父についていって西ドイツで暮らしていた、で外国の生活に馴染めない、そのプリシラの目の前に現れたのがすでに世界のスーパースターだったエルビス・プレスリー、2人は恋に落ちていくということなんですよね。
プリシラ14歳、はい、ちょっと反応に気を使ってしまう恋の展開かなと。
まあプレスリーね、この当時20代だったので、確かに今ならちょっと考えられないんですけれども、エルビスはプリシラの両親に許しを得ることに成功する。
でもなんでアメリカのスーパースターが、それも西ドイツで少女と恋に落ちるんでしょう。
これね、兵役なんですよ、兵役。
なるほど、少し前韓国の人気ボーカルグループの BTS、
はいはい、
兵役で活動中止になりましたけど、そんな感じですか。
そうなんですね、BTS のメンバー現代の方々なんで少女と恋に落ちることはないと思うんですけれども、エルビス、帰国後ですねプリシラを呼び寄せて、でついには結婚してしまうんですよ。で映画は2人の出会いから恋愛、結婚、そしてプリシラが離婚を決意するまでを描いている。で14歳から24歳までを演じた主演のケイリー・スピーニー ていう方が本当すごいんですよ、
うん、ケイリー・スピーニーさん、はい、私ちょっと初めて聞く名前です。
そうですね、まだそんなに知ってる人多くはないと思いますが、ハリウッドが描く巨大ロボット映画の2作目のパシフィックリムアップライジングという映画あったんですけれども、はい、こちらで注目を集めた女優さんですね。でエイリアンシリーズの最新作まもなく公開されますが、はい、ここでも主演を務める、本当にね今大注目の若手なんです。
そうですね、
で20代後半なんですが、ま、ピュアな表情でこう14歳のプリシラをねリアリティたっぷりに演じているんですよ。で外国の生活に馴染めず寂しさを抱える女学生がスーパースターと恋をする、でエルビスが帰国してからのこう孤独な表情で、アメリカの大邸宅に招かれてからの幸せそうな表情で、自分好みの女性に仕立て上げようとするエルビスにこう違和感をね抱いてからの微妙な変化していくんですよ。で自分自身っていうものを見つけ出していく、でエルビスとの別離を決意してからの毅然とした佇まい、まあ、その演技を、ね、見るためだけに劇場に足を運んでもいい、そう思えるくらいの演技だと思います。めっちゃ絶賛していいかなと思うぐらい気合の入った演技なんですね、
はい、
でソフィア・コップラ監督もこういうふうに話してるんです、うん、撮影はストーリー順ではなかったのですが、ケイリーは朝には15歳のドイツ時代、午後には妊娠していた20代を演じ、どういうわけかどちらも同じくらい真に迫っているのです。監督にここまで言わすんですよ。
すごいですね。
これだってそうでしょ、午前中15歳で次
午後20代
でしかも妊娠してますよって言われて
すごいですよね。
急に変えられます。
いや私も一応15歳と20代、
はいはいはい、
経験してますけど、
まあ、経験してますよね経験してますけど、僕も経験してますから、はいはい、
まあ、自分自身でも自分の人生って再現ちょっと難しいですよね、
うん、できないですよね。
その他人の人生をたった数時間で生き分ける、それを表現する、いや女優さんってやっぱりすごいですね。
多分本当に人間としても大きく変わっているその性格、うん、それをね、まあ、外見も含めてきちんと表現する、うん、そういう意味で本当になかなかいない役者さんだというふうに思います。可愛いですしね、
うん、
はい、でまあ、ソフィア・コッポラ監督なんですけれども、ね、
はい、
それをうまく切り取って、うん、やっぱりねスタイリッシュな映像なんですよね。すごくこう幸せな時の時間の経過なんかもねこう綺麗にこう描いていく、
ゆっくりと
本当にね少女たちを描いたらもう天下一品の監督ではあるんですけれども、ただねマリー・アントワネットっていう作品で、はい、悲劇のフランス王妃の物語をこれ一人の少女の青春を描いた映画というふうに監督しちゃってたんですね。これは物議を醸した、うん、面白いんですよ、面白いんだけれども、うん、本当にこれでいいのとかいう方もやっぱりいらっしゃるという部分なんですね、うん、ただ今回の作品というのはですね、監督がプリシラ本人に深く取材してで寄り添って撮っているというところにやっぱり特徴があると思うんですね、うんうん、まあ、とは言いましても、やっぱりね映画にちゃんと仕上げている、
うん、
定評があるこうスタイリッシュな映像をねうまく積み重ねていってるし、ものすごく衣装にもこだわりがあるんですよ。
見てみたい。
これねシャネルとかバレンチノから提供を受けたもの、そして、うん、まあ、それぞれの、ね、時代の交渉をしながら、まあ、現代で見てもやっぱり素敵だなと思える衣装だとか化粧だとか、うん、こちらにこだわりもありますし、
はい、
さらに音楽にこだわりがあるんですね、
うんうん、
でそのこだわりの音楽で一人の女性の成長を鑑賞できる。
お素敵。
ラストやはりエルビスの曲ではなくね Always Love You、 ホイットニー・ヒューストンの映画の主題歌として有名になったんですけれども、もともと原曲はカントリーソングなんです。ドリー・パートンっていう方が作ったんですけれども、そのバージョンが流れてきた、その時に確かな感動を味わうことができると思います。
ご紹介したプリシラ、岩本さん太鼓判を押せますか？
もちろん太鼓判です。
イエーイ、今日も太鼓判押しました。プリシラはマチポレいわきでご覧いただけます。詳しい上映時間はホームページをご確認ください。では来週もまたこの時間にお耳にかかります。映画の話をしよう、
お楽しみに。
映画の話をしよう。この番組は いわきの映画文化の火を灯し続けるマチポレいわき、トータルソリューションサービスを展開する東日本計算センター、住まい探しは人生探し、福島高専近くにある不動産会社桜町不動産の提供でお送りしました。